ニコニコ子育てみんなで応援、はじめの一歩。この番組はおしゃれ授乳服ミルフェルムの提供でお送りします。こんにちは、ニコニコ子育て応援団リーダーの和歌山放送西林美樹です。今週は転勤族の皆さんに耳寄り情報です。転勤族の松永久美子さんをスタジオにお迎えしました。こんにちは。
こんにちは。
転勤族、
はい、
転勤と漢字で書いて星が入って図、
はい、
なんですよね。
え、そうです。
これは、まさに転勤族の皆さんで作られるグループということでしょうか。
はい、そうなんです。
はい、はい、で、今ちらっと言いましたが、具体的にこれどんなグループになるんですか。もう本当に転勤の方だけ。
あ、はい、地元で転勤族の方を支えたいなっていう気持ちのね、人たちも入ってはいるんですけれども、はい、まあ、転勤によって、夫に仕事について和歌山市内にやってきた女性たちが主なメンバーになって活動してます。
はい。これメンバーといったら、じゃあ大体子育て中の転勤族のお母さん方がメンバーに、
はい、そうですね、はい。大体はそんな感じですね。
はい。で、これそもそもは、私ね、こちらっと去年あたりぐらいから転勤図という言葉を、グループ名を耳にするようになったんですが、
はいは
い、いつこれ発足したんでしょうか。
これはですね、和歌山市の NPO ボランティア推進課がですね、去年の5月に企画提案実施事業ということで、和歌山市民の底力の企画を募集されてたんですね。
はい、
そしてそこまでに、こう、時々集まっておしゃべり会っていうのかな、サークル活動みたいな、ただ集まっておしゃべりするだけのグループだった転勤族のお母さんたちのグループが、ちょっと、私らもなんかしようよ、和歌山に足跡残していこうよ、言ってグループを結成して、で企画書を書いて、その時に初めて転勤図という名前をつけたんです。
そしたらもう本当に現役の子育て中の転勤族のママさんたちの声で立ち上がった、は
い
は
い
は
い、そうです。でもうちっちゃい子供さんがいらっしゃるお母さんがメインで、妊娠中の方もいてるし、もう今もうこれから産みますよみたいなのもいるんです。
すごいパワーですね。
はい、本当に。
こう慣れない場所で、こう新たにこうグループ作るだけでもすごいですよね。う
ん、でもそれだけやっぱり切実な思いがね、うん、あったんですよね。
松永さんもやっぱりそういった経験ってあるんですか。
はい、そうなんです。私自身は和歌山市内の出身なんですけども、大阪の堺市で結婚をして子育てを始めました。
はい、
でね、そのやっぱり子供、小さい子供、確かにとっても可愛い幸せな瞬間ですよね。でも子供は話し相手にはならないし、それこそ子供がちょっと笑ったとか、わあ今日はちょっと歩いたとかいう喜びをね、日々一緒にこう共有する仲間っていうのがすごく欲しくなるんですよね。
はい、
でそのお友達は見つけられるんだけれども、それ以外に例えば病気になった時にちょっと親戚の者がいたりとか、親が近くにいたら多分心強いと思うんだけれども、転勤族の子、自分の生まれた土地を離れて、親元を離れて子育てしている者はですね、なかなかその心の安心の部分、実際に頼るかどうかは別にして、何かあった時に電話できるところがあるっていう安心の部分が足りなってすごく思ってて、で土地とのつながりもなかなかないです。みんな賃貸マンションで暮らしてるからね、
はい、
あのご近所お隣に誰が住んでるかもよくわからへんような状態で、すごく私自身は孤独で寂しかったんですよね。でその経験があったので、私自身は和歌山に引っ越ししてきた後、公園とかで出会ったお友達、転勤族のお友達に声をかけて、いやそれやったら集まって時々おしゃべりしようよ、で、あ、じゃあ今回企画出そうよ、グループにしようよって言ってできたのが転勤図です。
あ、やはりこう松永さん自身が経験してるからこそわかるんですよね。
そうです、もう本当に、うん、あの訳もなく涙が出る時もありました。
は、別に何があるってわけじゃない、
うんうん、なんやろね、こうなんか取り残された感じがするんかな、うん、で、あの、あ、このまま私がピュッていなくなっても誰も気づかへんの違うかなみたいな、こう特にね、妊娠出産の時期ってね、ホルモンのバランスが来るってね、ちょっと涙がポロポロと出やすくなるんですよ。
今私8ヶ月なんですけど、意味なく泣いてしまいます。
そうなんです。
もう今の話聞いてるだけでうるうる来そうです
もん。そうです、そうです、はい、そのだからその気分が、多分余計に孤独感をね増していったんと違うかなと思います。
なるほどね。でそれを立ち上げて、
はい、
でも最初は本当少人数で、どこにどうやって伝えていっていいかもわかりませんよね。
はい、本当に、
それが今はもうどれぐらいのメンバーになったんですか。
今はね、実際にスタッフとして転勤族の仲間を支えていこうっていう風に、ね、集まってるのが十数名です。
はい、
で、あの毎月ですね、転勤族のおしゃべり会って言って、あの無料のサークルみたいな活動をしてるんですけども、そこにはマックスではね30人ぐらい来られます。
すごいですね。
だから流動的なものなので、多分まあ一度うちの イベントに参加してくださった方はもう何十名っていらっしゃるんじゃないかなと思ってます。
はい。今、松永さんからイベントという言葉も出ましたが、
はい。
もう実際、もうイベント活動もされてるんですね。
はい、はい、そうなんです。やっぱり、和歌山に来られた方に、いきなりね、おしゃべり会に来てって言っても来にくいかなとか、平日の午前中にやってるので、その時間帯が合わない人は来にくいかなということがありまして、まず、和歌山に来られた方が入って来られやすいように、和歌山市ってこんなところだよ、こんなことが明日は楽しいよ、ここに行ったら、遊べるよとか、こんな料理が美味しいよっていうのを紹介する会であったりとか、
はい、
あとまあ転勤族の子育てって大変だよねってこう語り合う会であったりとかね、あと面白かったのが郷土料理、自分たちの田舎の料理を紹介するね、クッキングの交流会なんかもやりました。
じゃあ自分の持ってるものを出すっていうことができるのも喜びですね。
そうですね、私熊本でなこんな料理いつも作って食べててみたいなのがすごく自分自身のアイデンティティをもう一回ね見つめ直すみたいなチャンスにもなってすごく良かったかなと思います。
あ、それは昨年のイベントで、
はい、はい、そうです。
今年もやっぱりそういったイベントっていうのは企画されてるんですか？
そうですね、転勤族の方はね、和歌山市内に毎年9000人近く入ってこられます、
はい、
でその中でファミリー世帯も何千世帯ってきっとあると思うので、同じようなニーズがねきっとあると思うんです。だからまあ去年4回やったんですけども、同じように4回とはいかないかもしれないけれども、まあ、2回か3回は何かイベントをしたいなと思っています。
本当ですね、
はい、
でそういった大きなイベントをしつつ、月1回でしたっけ、
はい、
のその毎月10日、
はい、
に転勤図の日ということで、
はい、
みんな集まっておいでっていうのも設けてるんですよね、
は
い
は
い、
そうなんです。
それは、どこで何時からされてるんでしょうか？
はい、一応ですね、原則としましては転勤図の転にかけて毎月10日にしてるんですね、
はい、
毎月10日に和歌山市のビッグアイ9階に和歌山県の男女共生社会推進センター、そこの保育ルームを午前中10時から12時までお借りしてしています。
はい、じゃあ、私もぜひ参加したいわとか、うちの嫁そういえばちょっと最近な気になるなとかいう方いらっしゃったら、どうやってこれは申し込んだらよろしいでしょうか？
もうね、これはね、お申し込みとか特にいらないんです。来たいなと思った時に、はい、自分の身一つで来てくださったらいいなと思ってます。
そうですか。
はい、だからもう必ずスタッフが何人かはそこに常駐しますし、
はい、
で毎月10日は転勤の日ってみんな知ってるからね、わらわらわらと集まってきてくれるんですね、
はい、
で小さいお子さんがいらっしゃっても心置きなく来ていただけるようにおもちゃのある保育ルームをお借りしています。
なるほどね、予約なしっていうのがいいですね。
そうなんです。
気軽に行けて、ちょっとこうね、まだ窓ガラス越しにちょっと覗いてみて、
はいはい、
行こうかな行こうかなっていうね。
そうです。はい。
はい、じゃあ毎月10日朝の10時から12時まで和歌山ビッグアイ9階の保育ルームで転勤図の日ということでおしゃべりしましょうの会というか、
はい、そうなんです。
そういうのをされてるということで、はい、興味のある方はぜひお越しください。でまたブログもあるんですよね。
そうなんです。ね、イコラブログさんにですね、転勤図アット和歌山というねブログを立ち上げています、
はい、
まあ、大体はイベントのご紹介が多いんですけれども、まだそちらも覗いていただければなと思います。
はい、じゃあ、転勤図のブログのアドレスですね、それはまたこちらのニコニコ子育てのブログの方でもアップさせておきますので、
ありがとうございます。
そちらで検索していただければと思います、はい、今週は転勤族の皆さんに耳寄り情報をお届けいたしました。転勤図の松永久美子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコニコ子育てみんなで応援はじめの一歩。
ではここでミルフェルムからのお知らせです。番組のチアリーダーミルフェルムの津森悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
春ですね。
はい、暖かくなりましたね。
さあ、春なんですが、はい、こちらには夏の商品が届いております、はい、新商品の紹介お願いします。
はい、クールドライカノコカシュクール袖付きチュニックとなります。
はい、どこから分類して話を伺っていくか、はい、まずクールドライカノコという素材はもうおなじみですよね。
そうですね、はい、はい、先週プレゼントでご紹介させていただきました、いわゆるポロシャツ素材になります。
はい、で、カシュクール袖付き、
はい、
はい、カシュクール、
そうですね、カシュクールというのは前の部分が大きく開いたものタイプのお洋服になりますね、
はい、
V 首ではなくて、
あ、着物のこう前のこう、こう斜めにこうするようなね、
そうですね、
するようなってね、はい、本当にな
るほど、裾の部分まで、はい、V になってるタイプで、はい、こちらチュニックですので、ウエストの切り替えまでのところで V が来ている感じですね、
はい、いいですね、こうね、こう斜めのラインがこう腰あたりまで来てるとスマートにも見えて、
はい、そうです ね、はい、
で袖付きということなんですが、
はい、
これジャンパースカートと T シャツの組み合わせかなと思うと一体型なんですよね。
そうなんですよ。見せかけでやはり夏暑いので、なるべく重ね着とかはされたくないと思います、でもやっぱり腕が見えたりとかするのも気になりますし、そういう方のために見せかけということで、T シャツの上にジャンパースカートを着ているような感じのデザインにしてみました。
ね、面白いですね、これだったら背中が熱くなくていいですね。
そうですね。
で、他にもなんかいろいろと気になるところはあるんですが、つもりさんの方からここはぜひ見てっていうところ。
そうですね。肩のところにショルダーベルトというタイプでデザインを施しておりまして、大きなボタンもついていますし、なんといってもこのポケットがですね、しっかりついてますので、やはり子育て中のママはいろいろと持って歩くものが多いと思いますので、便利にお使いいただけると思います。
では最後にもう一度新商品の名前お願いいたします。
はい、新商品はクールドライカノコカシュクール袖付きチュニックとなります。
はい。ミルフェルムのつもりえつこさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしてきましたように、この番組では皆さんからの悩みを受け付けています。こんな子育ての悩みがあるんだけど、という方、それから今月のプレゼントをご希望の方もご応募ください。メールは、niko@wbs.co.jp。はがきの場合は、郵便番号 640-8577。和歌山放送ニコニコ子育ての係まで。なお、この番組はインターネットでもお聞きいただけます。和歌山放送のホームページからアクセスしてください。ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、おしゃれ授乳服、ミルフェルムの提供でお送りしました。